どうも皆さんこんにちは、牛四つ時の作曲担当の、ベッキー海星です。この、ネットラジオはですね、牛四つ時ラジオというふうに称しまして、牛四つ時に関する、情報をいろいろ紹介していく番組にしようと思っています。といっても、まあ、メンバーでね、話し合って、こういうことやろうとかいう風な取り決めをしたわけとかじゃなくて、私、ベッキの、まあ、自己満足も込み込みということなんですけれども、はい、まあ、それは置いといて、一応ね、これは、第1回目の、配信ということなんですけれども、まあ、うまくいったらね、まあ、次いつになるかわかんないけど、ぜひ、第2回、第3回という風に、牛四つ時ラジオを、シリーズ化していきたいなという風に思っています。で、それに際しまして、お便りを募集したいと思います。こちらのお便りはですね、牛四つ時の、Twitter の DM か、Facebook のページの、メッセンジャー、またはですね、このお聞きいただいている、このサウンドクラウドのメッセージ機能とか、あとは、牛四つ時のね、メンバーのそれぞれ、知り合いの人は、それぞれ LINE に送ってもらうとか、そういう感じでも大丈夫ですね。お便りには、ラジオネームと、それから、まあ、内容に関しては、何でも大丈夫です。今後演奏してほしい曲とか、呼んでほしいゲスト、あるいは、出演希望の方とかね、まあ、そういったこと、まあ、その他にも、何でも、本当に何でも自由に、投稿をお願いいたします。ところで、先日のね、10月12日、台風が来ちゃいましたよね。本当に、まあ、水が多い台風でしたよね。愛知県は全然でしたけど、本当にひどいところはね、家が流されたりとかね、死亡事故もかなりあってますからね。本当に死者だけで、見ると熊本地震と変わらないぐらいの人が亡くなっててですね、まあ、僕熊本地震当事者なんですけど、ね、あんな震度7クラスの地震が2回来たのになんで無事だったかっていうと、津波がなかったからだと思うんですよね。やっぱり水っていうのは本当に怖いもので、人の命を奪いやすい、まあ、災害だと思うんですね。まあ、まあ、そんな感じで、台風で買い出しに行きましたよね、皆さん。ね、お店が閉まっちゃうとかで、ね、買い出しに行ったと思うんですけど、やっぱりみんな考えることは同じでね、パンがないですよね。もう調理なくてもね、なんか停電とかしても大丈夫なようにそのまま食べられるやつを買おうっていう風に思うのはやっぱりみんな同じで、ね、食パンとかもきれいさっぱりもう見事になくなってましたからね。いやー、なんかあまりにも綺麗になくなってたから逆に感動しましたけど、はい、まあそんな感じでね、やっぱ自然災害だけはね、人間ってどうしようもないですからね。まあ、その時その時に必要な行動をとっていくという感じでしょうかね。はい。ところで牛四つ時はですね、演奏会を開催するにあたってスタッフを募集したんですね。まあ、プログラムを配る人とか、あと直感の舞台転換を手伝ってくれる人とかね、そういったスタッフをまあ募集したわけなんですが、まあ、そのスタッフの方々にね、まあ、謝礼を何か渡そうということになった時に、まあ、牛四つ流の考えをするならですね、箱に入った菓子折りを手渡すっていうのはすごくナンセンスなんですね。というのはですね、お菓子というのは実用性がないということなんですね。まあ、その形として、ギフト、贈り物としての、まあ、なんていうか品の良さはあると思うんですよ。でも、やっぱりまあ、実際もらって嬉しいかと言われるとね、まあ、もちろん嬉しいとは思うけど、まあ、例えば食べ物に関してあまり冒険しない人、いつも同じものしか食べないような人はね、なんか一回も開けずに気づいたら知人が切れちゃってるみたいなこともあるかもしれませんから、そうなるとやっぱりもらって嬉しいっていうか、そのもらった後のことを考えるっていうのが一つはあるんですね。となった時にやっぱりお金だろうとなりまして、でもお金はね、その生金を渡すのはあれですから、となるとね、 クオカードですよ。牛よちの場合はクオカードなんですよ。図書カードじゃなくてクオカードなんですよ。図書カードでもね、いいんだけど、書店に行く習慣がない人も結構いるということで、クオカードならね、結構、コンビニで、全国のコンビニで使えるし、あと、確かデニーズとかでも使えたんじゃないかな。もちろん、図書カードとしての使い方もできるっていうことで、商品券の感じ、だとですね、割と、その、守備範囲が広い贈り物として使えるんですね。ネットで10分ぐらいで注文が終わるので、何円分のクオカードを選ぶっていうところのメニューから、デザインを選んで、そして支払い方法を選ぶだけで簡単に終わっちゃうのでね、わざわざお土産コーナーに足を運んで、何にしようかな、何円の良さにしようかなとかずっと考えなくちゃいけないっていうよりも、よっぽどそっちの方がね、選ぶ方としても労力がかからないし、もらう方としてもね、持ち帰るのに軽くて小さくていいっていう、そういうところまでありますから、やっぱりそういうことをね、ちゃんと謝礼というか、そういうのを手渡す時には考える必要があるんじゃないでしょうか。はい、前置きはこれぐらいにしてですね、早速、牛よつどきラジオ始めていきたいと思います。長くなりそうですけど、どうか最後までお聞きいただきたいと思います。ではまずですね、牛四つ時の紹介をしたいと思います。牛四つ時はですね、クラリネットの、野本淳之介と、それからチェロの、稲田雄介と、それからピアノ佐藤弘樹、そして、私ベッキですね、作曲のベッキ改正の4人によります、室内楽の、ユニットですね。全員が愛知県立芸術大学の同期で、結成されています。今度ですね、愛知県立芸術大学で行われます、芸術祭というのがあるんですね。11月1日から、3日ですね。そこのですね、2日目の、11月2日土曜日の、午後4時半ですね。室内楽ホールというのが大学内にあるんですけれども、そこでですね、この牛よつどきのコンサートを開きますので、お時間許す方ぜひぜひお越しください。聞きに来て後悔させるようなコンサートは絶対しないという自信がありますので、ぜひ来てください。ところでですね、この牛よつどきっていうのは日本語的にどうなのかっていうことなんですけど、ご説明いたします。結果を言いますとね、午前2時半から3時の30分間を指し示す言葉なんですね。もともと古い時代の日本ではですね、24時間を12等分して、最初からですね、根の刻、牛の刻というふうに言ってたんですね。で、根の刻はだいたい午前0時あたりで、牛の刻は午前2時あたりというふうに、2時間おきにですね、単位というか刻みが変わるんですけど、で、午前2時あたりというのを厳密に見ますと、午前1時から3時を指し示すという解釈になりまして、で、その午前1時から3時の2時間の時間を牛の刻というふうに言うんですけれども、それをさらに4分割するんですね。30分ずつで4分割ですね。で、その最初の1時から1時半を牛一つどきというふうな感じで、牛2つ、牛3つ、牛4つというふうになってるんですね。で、草木も眠る牛三つ時っていうのはすごく有名ですよね。幽霊とかがいっぱい出る時間帯っていう風にね、言い伝えがありますけど、あれは午前の2時から2時半の30分間を指し示す言葉なんですね。ね、どうしてこんな一見ね、ちょっと、変わった、変な、グループ名、クラシック音楽のユニットとは思えないグループ名なんですけど、どうしてこういう名前になったかっていうのを説明したいと思います。この牛よつどきという由来はですね、もともと僕たち4人とも、仲が良くてですね、よく、大学の練習室で、遊んでいた感じなんですね。で、ある時ですね、 ベッキー、私ベッキーがですね、即興で歌詞をつけながら歌うと、そして、稲田がチェロを弾くと、そして野本が、ピアノを弾くという、まあ、そういう三重奏ですね。で、まあ、即興曲の「牛蜜時」っていうタイトルの曲を作ったんですね。まあ、どういう歌詞だったかっていうのはちょっとあまりにもひどすぎるので、ここでは説明できないんですけど、はい。で、まあ、そんな感じでですね、なんとなく、まあ、仮の感じで、4人ユニットというか、グループを作っていてですね、で、2年前ですね、まあ、全員が大学で1年生の時なんですけども、まあ、その時も大学の、芸術祭の、さくらというイベントがあるんですね。作るの楽しいと書いて、さくらなんですけど、まあ、大学の、作曲専攻のイベントなんですけれども、ここに僕が作曲した曲を、他の3人が弾くというそういう感じで、まあ、出演したのがきっかけで結成したんですね。で、その時はなんとなくグループ名牛蜜時っていう風にね、即興で遊びで作った曲のタイトルをつけてね、牛蜜時っていうグループ名になってたんですけど、さすがにそれはいかんだろうということで、まあ、それでも仮決定でね、牛四つ時っていう風なグループ名に仮決定でなったんですけれど、人数が4人なのでね、人数が4人で牛四つ時っていうグループになったんですけど、これをね、野本ちゃんがね、気に入っちゃったんですよね。牛四つ時っていうグループ名でずっといたいっていう風になっちゃったんですね。それだからもういいかと思って、ちょっと変わってますけど、まあ、一度聞いたら覚えられちゃうネーミングだし、まあいいやっていうことになりました。まあ、そんな感じで僕たち牛四つ時はですね、昨年の、大学の芸術祭でのイベントとして参加しました初公演ですね。そして、今度11月2日に、開催します第2回公演、そしてもしかしたら、実現するかもしれない、愛知県岡崎市での、有料公演というふうにですね、これからいろいろと、公演重ねていきたいなと思っています。大学卒業した後がね、メンバーがバラバラになっちゃうと思うんで、どんな風になるかっていうのがわからないんですけれど、まあ、それでも3年とか5年のスパンでいいから、時々集まってコンサートをずっとおじいさんになるまでやっていきたいなっていう風に思っています。そんな感じで牛四つ時の情報はですね、Facebook のページおよび Twitter のアカウントの方にですね、まあ、投稿していきたいと思いますので、ぜひぜひフォローをお願いいたします。お送りしております牛四つ時ラジオ、改めて、作曲担当のベッキー海星です。ここからはですね、牛四つ時のピアノ担当のですね、佐藤博樹くんにも参加してもらいます。
イエーイ
はい、じゃあですね、まず、今年の牛四つ時の、芸祭での公演の、コンテンツを確認したいと思います。まず、一番最初のオープニングとして、サンサンスの動物の謝肉祭より、第11曲から第14曲を、私ベッキの編曲で、お送りしたいと思っています。その次にですね、ピアノソロの作品を、2曲、お聴きいただきます。最初が、ヨハン・セバスチャン・バッハの、平均率クラビア曲集第1巻より第1番波長長、シュミラ番号846ですねと、それからフリードリヒ・グルダ、この方はピアニストとして有名ですね。グルダの前奏曲とフーガという曲をお送りいたします。この2つはですね、どちらも、前奏曲とフーガ、プレリュード&フーガという、同じ曲名の中で、時代とそれから作曲家が変わるとどういう風に、音楽の特性が変わっていくのかという比較を、目的として、選出しました。はい、そしてその次がですね、私ベッキが作曲しました、リアルサンプリングというシアターピース作品をお送りいたします。こちらの作品はまあ、どういう作品かっていうのは説明しにくいんですけれども、 まあ、あの指揮棒だったりとか新聞紙を破ったりとか足音を立てたりとか、そういう、まあ、身の回りの音をですね、あのいろいろ取り入れながら、まあ、あの音楽を作っていくっていうことと、あとはあの見て楽しむという、そういう試みを、まあ、いろいろ、実験的に取り入れています。まあ、これは見ての楽しみって感じですね。と、その後に、休憩を10分間挟みまして、その次に、メインプログラムの、ブラームスのクラリネット三重奏曲異端調作品114をお聴きいただきます。はい、という感じで、以上5曲ですね。はい、じゃあ最初にですね、動物のシャニクサについてなんですけれども、どうでしょうか。どういったイメージの曲ですか、これは。
まあ、サンサンスが作曲した、原曲は作曲した曲ですけど、サンサンスはフランスの作曲家なんで、うん、しかも結構新しめのフランスの作曲家で、あの響き和声としてはドビッシーとかの方が多分いろいろな和声を使っても
前衛的
前衛的な響きを使っても、
うん、あ、同じぐらいの時代だっけ、
ちょっと分かんないか、その方が
なんだかな、
前かな、あ、忘れたけど
まあちょっと伝統的なところはあるよね、サンサンスの
そう
ね、
うん、でだからそのハーモニーで曲を作るというよりも、うん、むしろハーモニーは、うん、あの分かりやすい、
うんうん
うん、というよりももっとリズム感とか、うん、軽快な感じ、うん、これは多分ドイツ音楽にはあまりない、まあそのスケルツォの楽章とかそういうのではあるかもしれないけど、もっとこう、うん、軽い音楽、
うん、
そこでそういう、ドイツとは違う重々しいよりももっと軽い表現をできた、うん、やってる曲なんじゃないかなって、うん、特に、フィナーレ、
あ
ー、フィナーレはピアノが本当に軽く、まあピアノだけじゃない、もう全ての楽器が軽くやんないと、うん、テンポも速いし重々しくは弾いてはいけない曲だと思うし、あと白鳥の湖も、白鳥もすごくシンプルな曲だけど、
かなり計算されてるけどね、あの曲も。
だけどそのもうなんていうのかな、やっぱりそこもドビッシーとは違う、
うん、
あの高度なその知識、聴く方に高度な知識が必要じゃなくて、もっとメロディーが美しい、その美しさに浸るという感じ、うん、だからもうあんまり何も考えずに、特にあの題名もついてるし、
うん、
あんまり何も考えずにその自分のイメージした感じで聴いてほしいなとは思う曲です。
それはだからなんか正解に向かってとか間違っちゃいけないとかじゃなくって、その自分でこういう風にしたいっていう、そのクリエイティブな思考が大事っていうことよね。
だからそのなんていうのかな、テンポをしっかり守んなきゃいけないとか、うんうんうん、そういうことは全くなくて、むしろアンサンブルでやることで、それぞれのちょっとやりたいことを、うん、だから合わせでもね、多分どう一回一回変わってくるような感じ、その場での即興ができる曲ではあるかなと思います。
なるほど。はい、じゃあ次、行きましょうね。フリードリヒ・グーリダの前奏曲とフーガについて話したいと思います。こちらの曲はですね、まあ、聞いた感じもう本当にジャズですね。ジャズなんだけど、しっかり楽譜を見て、実はすごく対法的に理論的に組み合わせが行われているということなんだけど、どうかな、練習してる感じ、その対法的なそのまあなんていうかな、建築物っていうのと、そのジャズ的なノリ、ハーモニーの豊かさっていうのはどっちの方を強く感じる？
ハーモニーの豊かさ、ハーモニーの豊かさで言うと、ジャズ的かな。だけど要は多分書いてあるのは最低限のことであって、楽譜に書いてあるのはやっぱり即興が大事。
確かに記号が少なかったよね。
そう、少ない。あれはその いわゆる骨格だけが書いてあって、うん、もうあとはその場のノリで多分本人も、
うんそうだね、
自作自演があるけど本人もあのその場でいろいろやってる、うん、あれ楽譜どおりに行くことはない。そういう意味ではジャズっぽいけ
けど
骨格はやっぱり太鼓がしっかりつ
ける。楽譜だけ見るといろいろ分かってくる。そうか。
だけどあのねすっきりしてる。バッハとかはやっぱりね難解です
ごいよね。バッハ
いろいろ本当に、ね、頭使って考えないと分かんないけど、でも分かりやすいっちゃ分かりやすい。すっきりしてる。
そっか、なるほど。はい、分かりました。でその次にですね、ブラームスのクラリネット三重奏曲についてなんですけれども、まあ、このクラリネット三重奏曲はですね、あのクラリネットとチェロとピアノ の、まあ、あの牛四つ編成なんですけれども、まあ、昨年の芸祭、公演での、牛四つの時で、ベートーベンの、ピアノ三重奏曲をお送りしたんですけれども、その時とは本当に作風が違って、まあ、もちろん時代が違うっていうこともあるかもしれないけど、あのなんとなくこうブラームスのその何ですかね、最晩年の、 あの、まあ、人生の悟りを開いたじゃないけど、作曲家として本当に行き着いた境地というのがあると思うんですね。まあいろいろ語り出したら止まらない曲だと思うんですけれども、一番難しい楽章はどこ？
難しい楽章は、第一楽章はそのパッケージに書かれていて、うん、まあカッチリしてる、うん、まあもちろんメロディーはすごく綺麗なんだけど、うーん、どっちかっていうとこう建造物を作る感じで曲を組み立てていくような曲。二楽章はすごく綺麗な曲で、これはやっぱり、メロディーの美しさとハーモニーの美しさを表現できればいいわけだけど、三楽章はなんていうのかな、リズムだね。
うん、
これが多分計算ではできないことで、ただ単にリズムをしっかり取ればいいわけじゃなくて、三拍子なんだけどワルツとも違い、だけど舞曲ではないけどちょっと舞曲的な要素、うん、感じを印象を受ける。だから本当に白通りでやっちゃうと本当につまらない曲になっちゃう。そこをだけどこれは計算でできることじゃなくて、もう感覚、うん、
なんていうか一緒くたにこういうやり方っていうのが見つからないんだね、うん、はい、そっかそっか。
だからどっちかっていうと、もしかしたらサンサンスの動物の下に臭い的な要素があるかもしれないね。
あ、
ち
ょっとね、クリエイティブにやるっていうね、うん、そっか。
だけど深みが違う。
うーん、
もうね、なんていうのかな、例えばサンサンスなんかは多分一つの描写だよね、
うん、
描写を、まあ、クリエイティブにやる、
うん、
だけどブラームスに関しては描写じゃなくてやっぱり心情じゃないな、ブラームス自身の人生経験、
うん、
もう描写ではないことは確かであって、それを表現するっていうのは本当に難しい。深みが違う。
なんていうか音楽表現のその指標にするための、まあ、心の拠り所っていうかその理論とか、うん、なんかそういうのが見えてこないっていうのはね、うん、なんか何に従えのかいいか分かんないってなったらやっぱり最終的に頭の柔らかい人が勝つんだろうか。
そう
苦しいね、それは。
イメージ力だよね。だけどこれはね、ブラームスについて知っとかない、いろいろ調べなきゃいけないし、ブラームスの他の曲も知らないといけないし。
そうだね、オーケストラしてると全然違うよね。
違う、
うん、そうかそうか。
4楽章なんか僕やっぱり最後のこうシンフォニーの最終楽章に似てんじゃないかなって。
ピアノの音遣いにやっぱりそのオケのイメージがあるんだろうね。
だけどそうなんだけど、あのね、やっぱりね、そこはオケじゃなくてオケ的な、うん、あの1楽章とか4楽章はもしかしたらオケ的な感じで書かれたかもしれない。だけど3楽章は特にあのね、これはオケじゃできない表現、
うん、
なんて言えばいいのかな、計算では作れないその三輪じゃないとできないその表現の楽章だから、三楽章は 難しいけど、うん、素晴らしい
学習だと思う。
じゃあもうなんていうか、この公演が終わっても引き続けたいんでしょ。
引き続けたい、これは、
うん、本当に20年経って弾いたら全然違うよね、きっとね、うん。はい、という感じで長くなりましたが、今年の牛四つ時の、公演の、まあ、軽い、ミニトークをですね、終了したいと思います。ここからはですね、佐藤博樹くんの、まあ、ピアニスト、個人のピアニストとしての、インタビューに、ちょっとだけ移りたいと思います。まずですね、まあ、いろんな曲弾いてると思うけど、今一番好きな作曲家は誰ですか？すごく漠然としてるけど、
今だけど、うん、まあ、僕はいろいろ好きな作曲家がどんどん変わっちゃうから、
まあ、ピアニストでもそうだよね、いろいろ変わっちゃう。
今はシューマンですね。
おー、それは特にこの編成がとかはある？
いや、ピアノ曲と歌曲。
あ
ー、シューマンはもちろんピアノソナタもあるんだけど、それよりもやっぱり小品集、要は例えばクライスレリアンとかは何曲だっけな、まあ何曲かちっちゃい曲が組み合わさって大きな曲集になってる。そこでのその何ていうのかな、うん、もう全然違う音楽を作る。うん、
それは作曲の語法の広さってこと？
語法が広い、
うん、あと一曲一曲をちっちゃいものを作るっていうところにその密度がある。
うん、だけどね、意外とね、例えばソナタ形式なんかは違うものをこうくっつけて作るやり方、
うん、
だよね。第一テーマと第二テーマは例えば対比をつけるだとか、うんうん、展開部は展開させていくとか、そういう設計図があるけど、シューマンのその商品は一曲がもう一貫して組み合わさるっていうことはない。
あ、
要は第一テーマみたいな、そういう感じだよね、ソナタ形式で。
1パーツで完結するの？
完結する。
なるほど。
だけどそれが要は何パーツもこう、
うん、
ちっちゃい商品が連なって
大きな商品集だからこその形式を取ってるんじゃないけど、じゃあそういうのが得意なのかもね。
そう、
歌曲も書いてるし。
そう、シューマンはね、どっちかっていうとね、ベートーベンとかブラームスとかと違って、うん、天才型で、まあ、精神病んだ人なんだけど、降ってくるんだよね。降ってくるタイプだからすごいよ。何日か、もう要はモーツァルトとかそこら辺のレベルってグワーって書く人。
そうか。でも思いつくだけだったら僕もそのタイプかもしれない。なんていうか、一個のもので書くっていうのはさ、新しく作る必要はないわけだけど、うん、その分なんか構造とかさ、頭で考えるそのなんか数学的な部分っていうのが増えるんだよね。それじゃなくて何も考えずに、まあ何も考えないわけじゃないと思うけど、思いつく部分をいっぱいにするっていう、うん、そういう、まあ、セクションが細かく分かれているっていう、そういう作り方をする作曲家がいると思うんだけど、まあ、僕はどっちかというとそのタイプで、いろんなパーツを思いついて、それを順番を考えて並べるっていう、そういう作曲法の方が僕も好きだな。ある意味シューマン的かもね、僕は。
あとそのね、例えば表現する幅が広くて、例えば死肉、さっき3冊死肉を表してるっていうことだったんだけど、死肉とか心の繊細な部分、言葉でも表せない感じ、なんていうのかな、郷愁とか懐かしさだとか、なんかそういう難しい感情を表すのは本当に得意。シューマンは本当に得意。多分これは歌曲で、歌曲っていうのはすごく多分作曲難しいと思う。
まあそうだね、僕もこの間書いてもう50年書くかと思ったけど、
やっぱり歌詞があることで、まず歌詞のそのイントネーションとメロディーを、今は分かんないよ、今の時代はどうなってるのか。
あ、多分変わってると思うけど、
変わってると思う。シューマンの時代はやっぱり歌詞のイントネーションとメロディーをやっぱり合わないといけない。まあむしろもしかしたらそれを逆に取ることで皮肉を表すとかそういうのはあるかもしれないけど、 まずそういう知識がないといけなくて、知識とあと言葉の感覚が必要で、そういうところもシューマンはまあ文学が好きだったっていうこともあって、こう養われてるから、メロディーもこうやっぱり詩のようになってるし、まあ今本当に好きな作曲家です。
じゃ意外とメロディー好き？
ハーモニー。メロディー、ハーモニーも好き。
あ、まあそこのところはいろいろ複雑な理由があるんだろうね。うん、はい、じゃ今は好きな作曲家の話で、まあ、シューマンということだったけど、まあそうね、まあ、バッハだったりとか、あと新しい方になると、まあ、ラフマニノフとかドビュッシーとか、そこら辺までこういろいろね、まあ、いろんな曲に当たっていくと思うんだけど、まあ、その度にこう、まあ、その作曲家ごとの弾き方とか、あると思うんだけど、まあ、そういう風になんか、まあ、頭を柔らかくして柔軟に対応していくっていう、そういうカメレオン的な演奏からやる必要があると思うんだけど、その中でもこう一貫した考えとか共通する気をつけていることとかがあれば教えてほしい。
一つはやっぱり情を入れないことで、要は情を入れちゃうと演歌になってしまう。演歌は必要ない、あのね、日本の要は演歌みたいなそういう曲はなんていうのかな、曲を歪めることで表現してる感じがあって、そういうのは西洋の音楽では全くなくて、あの一個の旋律だけじゃなくて、もっとこう複雑な和声とかもあるし、対応も要は一つだけじゃない、もういろんなものを組み合わせるっていうのが西洋音楽のできたら、要は構造物を作るっていうのが西洋音楽の基本の考え方でしたから、もっとクールにやんないといけない、もうなんか家を設計するみたいに、こう一つ一つをまずは組み上げて、だからまあ音楽の三要素っていうのはメロディーとハーモニーとリズムだけど、それをまずしっかりと把握して、で冷静にそれを作るということ、でそこで生まれた、まあ、ハーモニーを感じるっていうのはいいかもしれない、情を入れるんじゃない、感じる、感じて何かやろうとしてはいけない、ただ単に綺麗な和音だなとか、もしかしたらその和音が何かを表現してるかもしれないけど、それを表現しようとしてはいけない、そのハーモニーが表現になってるわけだから、それに何かを入れてしまうと崩れてしまう、だから情は入れてはいけないっていうのはもう失敗から学びました。
なるほど。でも難しいね、さっきのサンサンスとさ、ブラームスの三楽章なんかはね、感覚が大事だっていうことになるわけで、そうなるとさ、どこまで議論にしてどこまでセンスにするかっていう、その塩梅っていうのは曲によって変わるわけでしょ。そこもまた難しいよね。なんかやっぱ自分の中のそのなんだろう、人間の広さ、心の広さっていうのがやっぱり関わってくるところなんだろうね。はい、じゃあ、最後にですね、じゃあ佐藤弘樹くんの、将来の、ビジョン、こういった音楽家になりたいとか、将来こういう仕事したいとか、まあ、今決まっているというか、こういうふうに考えているっていう、まあ、軽くでいいので、教えてください。
まず、まあ、一つの最終目標として、特に大学の教員として、まあ、教えたい、生徒に教えたいっていうのはあって、で教えるために何をしないといけないかっていうことをずっと考えてて、だから僕の中ではもう今ピアノやってるのは教えるためにやってるようなもんであって、そのでもこれは別に音楽もちろん音楽のを教えるっていうのは本当に多分難しいこと、で だけど僕は例えば英語を教えるだとか数学を教えるだとか、そういうのもこれは必要なことで、まずは自分が教える側が実力をつけないといけない、何も実力がなくて、ただ単に口が例えば喋る技術があったとしても、そこの内容がスカスカだったら全く意味がない。そうだからこの、まあ、教える仕事に就くまでの間はやっぱり自分の内容をこう探索する、内容、自分自身の内容を深めていく、だから僕は の感覚としては音楽を、うん、もちろん一つ一つの本番に向けてしっかり練習してこうちゃんと仕上げて持っていくっていうのも大事なんだけど、もっと大きなこう見方としてもっと自分自身を深めているためにやってる。ただ単に仕上げるだけじゃない、綺麗にするだけじゃない、うん、要は本を読んでると同じ感覚なんだよね僕にとって。音楽をやるっていうのは本って勉強じゃんか、うん、を読んで自分に知識があるじゃんか。知識ももちろんその曲を練習することによってもちろん蓄積されていくし、あとそういう感覚も蓄積されていく。そういう意味では僕は本を読んでるのと同じようにやっている。
なんか曲をこなすことによって、ね、その自分の人間性が豊かになるっていうことよね。なんか俳優とかと同じかもね、そういう意味ではね。うん、そっかそっか、教員か。将来なんかそうね、大学の教員としてねお仕事できたらいいね。
うん、
うん、はい。じゃあこんな感じで、長くなりましたが、佐藤弘樹くんの、将来のビジョンについて、まあ、インタビューを、しました。はい、じゃあここまで、ビッキーとそれから佐藤がお送りしました。はい、ではこんな感じで、エンディングのお時間となりました。最後までお聞きいただいた方、本当にありがとうございました。再び告知なんですけれども、告知というか、コンサートの、ね、お知らせをしておきますね。愛知県立芸術大学で行われます、芸術祭、11月1日から、11月3日ですねの、そこのですね2日目の11月2日、土曜日の午後4時半ですね、会場が4時15分で開演が4時半ですね、室内楽ホールというところが大学内にあるんですけれども、そちらの室内楽ホールでですねこの、牛四つ時の、第2回目のコンサートを開きますので、ぜひぜひ皆さん、お時間ある方お越しいただきたいなと思います。そしてですね、こちらも再び、話しておくんですけれども、お便りを募集しています。この牛四つ時ラジオのお便りはですね、牛四つ時のツイッターの DM もしくは、Facebook ページのメッセンジャーですね、または、このお聞きいただいている、サウンドクラウドのメッセージ機能ですね、僕のアカウントへメッセージ機能を使ってメッセージを送っていただければと思います。またはですね、牛四つの T のメンバーと、知り合いの方はですねそれぞれの LINE などでも、大丈夫です。お便りにはですね、ラジオネームと、それから今後、演奏してほしい曲だったりとか、あとは、ラジオに呼んでほしいゲスト、あるいは、出演希望の方などいらっしゃいましたら、何でもですね、自由に、その他何でもトピックス、問いませんので、どんどん投稿お願いいたします。はい、では牛四つ時ラジオ、第1回の放送はですね、以上となります。ここまで、作曲担当のベッキー海星がお送りいたしました。バイバイ。